本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙の5章15節から19節まで。新約聖書のローマ人への手紙5章15節から19節までをお読みいたします。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。本日はこの箇所からキリストの恵みと題して、教会の先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。台風が来るとか、あるいはその影響で雨が激しいとか、まあ、いろんなことを言われていましたけど、今朝どうなるかなと思ったんですが、幸いですね、足元を守られるお天気だったなということで、嬉しく思っております。ローマ書を今日も見てまいります。今日のところでも一人の人とか一つの違反とか何のことかなと感じるところもあるかもしれません。このイエス・キリストが十字架で死なれたということは多くの人が知っております。ですが人々は時には考えるわけです。2000年も前のキリストの死が一体今の自分と何の関係があるのか、2000年も前のことが現在の自分には関係ないじゃないか、そんなふうに感じてしまう人もあるわけですが、まあそういうような疑問も起こってくるかもしれません。今日のところには2000年前のキリストの死がなぜ今の私たちに関係があるのかという問いかけへの答えでもあります。ローマ書はかなりこの難しいところがあったり、どういう意味を言っているかなと考えるところもあるかもしれません。聖書によってはそれこそ私たちを励ますような慰めるようなそんな箇所も多くあるわけですが、かなりローマ書の場合は少しそれと経路も違っているかもしれません。このローマ書ですけども、今日はまず一つにはキリストの恵みということがあります。この5章の15節にこのようにあります。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです、とこうあります。まず先に見たように、アダムという一人の人の罪のためにすべての人が罪あるものとされたということがあります。これは前回見た通りですけれども、それはアダムがすべての人々の代表であり、その罪の責任と咎はその子孫にも及ぶということでした。またすべての人はアダムの子孫のゆえにその罪の性質を受け継いでいる。そのために生まれながらに罪人であるわけです。そして罪人であるから罪を犯す、 ということでした。罪を犯すから罪人というよりは、私たちが生まれながらに罪人であるゆえに罪を犯すということでした。ちょうどリンゴの実を結ぶのはリンゴの木であり、柿の木を実を結ぶのが柿の木である。それと同じようにその実によってその木が何であるかがわかります。私たちは生まれながらに罪人であったということでした。そしてアダムの罪のゆえに全ての人は死ぬようになったとあります。以前にもありましたが、罪の支払う報酬は死であるということがありました。こうして一人の人の違反によって、一人の人アダムの罪によって全ての人が罪人となり、そしてその死を迎えるものとなったといいます。ですが今私たちには神の恵み、キリストの恵みが与えられているといいます。聖書の中で恵みというのは受けるに値しないものであるにもかかわらず受けることを言います。例えば一生懸命働いて受けるものは報酬であり当然のものでもあるわけです。ですがもしそうでないのに受けたとすれば、それは恵みであるということになります。ですから神の恵みとは、私たちが本当に神によって救われるに値しないものである。ですが神に愛されキリストの身代わりによって救われる、まさにそれが恵みである、神の恵みであり、またキリストの恵みであるわけです。そのことは聖書が何度も語ります。後ほどローマ書に戻りますが、新約聖書のエペソ人への手紙の一章のところを少し目を通しておきたいと思いますが、エペソ人への手紙の一章の七節、新約聖書の384ページです。新約聖書の384ページの一章の七節にこうあります。一章七節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。罪の許し、救いは神の豊かな恵みによる。さらにはこの2章のエペソの2章の8節にはこのようにも言われます。2章8節ですが、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。ここでも神の恵みということが出てまいります。ですからこの神による救いは多くの人に満ち溢れるわけです。かつては一人の人の死が全ての人に及んだわけですが、この神の恵み、キリストの恵み、それは全ての人に及ぶとあります。年齢や性別やあるいは国民に関係なく全ての人に及ぶ、そのような神と父なる神と子なる神、キリストの恵みの中に今あるということでした。ローマ書に戻りますが、第二にはキリストの賜物ということが五章十六節で語られます。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですとあります。ここでもアダムの場合とイエス・キリストの場合とが比べられています。まずアダムの場合は、アダムという一人の人の罪のゆえに全ての人が罪に定められた、これは以前に述べた通りです。ですがキリストの場合は、キリストという一人の方の犠牲の死、身代わりの死によってこの多くの罪が許された、そして義とされたということでした。五章の十八節にはこうも言います。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行い、行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられますとあります。そのところで 罪の許し、救いというのはイエス・キリストによる賜物であるとあります。すなわち私たちが何かをしてその報いとして受けるものではない。イエス・キリストが私たちを愛し、その罪、愛のゆえに私たちの罪のために死なれた。その救いは私たちに差し出された賜物、贈り物、プレゼントであるというわけです。ですから私たちがなすべきことは、それは手を出してそれを受けるということに尽きるわけです。そしてしかもこの賜物による救いというのは多くの罪を許すものだとあります。多くの罪を許す、考える私たちは一つの罪を犯してそれを許されたとしても、その後同じ罪を絶対犯さないかとなると、そうではないわけです。むしろ同じ罪を再び犯してしまう。その意味ではたとえ過去の罪を全て許されたとしても本当の解決とはならない。ですがキリストの賜物による救いは過去の私たちの全ての罪、それをもちろん許すだけではなく全ての罪を許すとあります。新約聖書の他の箇所、ヨハネ第一の手紙の一章の七節八節にはこうあります。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めるとあります。そのような素晴らしい賜物がキリストによって与えられたということでした。次、第3にはこの5章17節ですが、キリストの命ということがあります。5章17節で、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのですとあります。アダムの場合には、アダムという一人の人の罪によって死が私たち全ての人間を支配するようになったといいます。アダムの子孫として70年、健やかであって80年、それぞれこの地上での生涯を終えて必ず死を迎えます。身分や地位や財産やそういったものに関わりなくでした。どんなに大帝国を築いた王様であったとしても死をも迎えます。ですがキリストの場合は全く反対であり、一人の人をキリストによって私たちに命が与えられた。命が私たちを支配するようになったと言います。まあそんなことは今更言わなくても自分は生きているというかもしれません。確かに生きてもいます。でも本当の意味で命を持っているのかと問われます。命は一つには単にこの体が今生きているということ以上のことがあります。例えば私たちの体が健康であり、病気でなく、そしてですね、生きていたとしても、じゃあ私たちの魂は、心はどうなのかとも問われます。私たち人間は、聖書によれば、この体と、そして魂とからなっています。その魂がしおれ弱り、喜びもなく、平安もなく生きているとしたら、それは体は生きていても、本当に生きているのかと問われます。そしてキリストによって命が与えられるということは、そのような魂、心にも力が、喜びが、また平安が与えられ、生き生きとして生きるということでした。キリストを信じて、キリストによって与えられるものでした。ですから、例えば年齢とともに体が弱っていったとしても、あるいは様々な機能を失われたとしても、それでもなお、このそこには命があるわけです。まあ、星野富弘さんのカレンダーも毎年販売されてもいます。またトラクトもありますけれども、星野富弘さんの場合もそうでしたが、事故により体は動かなくなった。でもイエス・キリストを信じて、キリストにあって新しい人生、あるいは人生観が与えられ、 魂と心に自由と力が与えられ、そしてその作品を通し、さまざまに信仰の証をなし、生き生きとして生きているわけです。そのような命とともに、もちろんこれは次回にも触れますが、永遠の命ということもあります。キリストによって命が与えられるということは、永遠の命が与えられるということでもあるわけです。地上での70年あるいは80年の生涯を終えたなら、それで全てが終わり、無に帰すということではないわけです。そこからさらにまた、天の御国での新しい歩みも始まるわけです。永遠の命、これはまたこの後にさらに触れることになります。そして、最後四つ目には、19節にありますが、キリストの従順ということがあります。19節で、すなわちちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですとあります。アダムの場合に見られたように、彼の罪は神に対しての不従順、従わないということでした。神がしてはならないと言われたにもかかわらず、その言葉に従わない罪を犯してしまったわけです。神の言葉に従わない、神の言葉に背く、それがその罪であり、そしてそのために彼の子孫である全てのものは罪人とされたわけです。不従順の罪がありました。ですがイエス・キリストによって私たちは変えられたというわけです。アダムの不従順に対してイエス・キリストの従順があるというわけでした。イエス・キリストの従順は何よりも十字架の死にまでも従われたということでした。私たちが自分に対して憎しみを抱いている人、あるいは敵である人のために自分を犠牲にできるかと問われれば、そんなのは無理となると思います。ですがキリストは神を神として敬うことをせず、神を無視して生きていた私たちの救いのために、その命を捨てられたわけです。それが父なる神の御心であったわけですが、その御心に従い、どこまでもその通りに従い通したということでした。最後の晩餐の席でイエス・キリストはその後ですね、ゲッセマネの園においてまさに心の葛藤の中で祈られた言葉もあります。イエス・キリストはですね、我が父よ、できますならばこの杯を、この十字架の死ですが、この杯を私から去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいとイエス・キリストは祈り、そして十字架へと向かわれたわけです。私たちも自分の思いとしては様々なものがありますが、でも神の御心に従うということでした。キリストは自分の願い、あるいは思い、願望や欲望よりも何よりも父なる神の御心を第一にしたわけです。たとえそれが犠牲を伴うものであったとしてもでした。聖書でもキリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまで従われたとあります。まあ、私たちはどうだろうかとあります。神の御心を知っていたとしても、でも神の御心よりは自分の思いを優先してしまうということがあります。それはアダムの罪にも通じるものでした。私たちの人生、私たちの生活においては、私たちはしばしば何を大事にするのかということを迫られます。私たちの生活あるいは生き方の中でも優先順位が問われることがあります。でもその中で聖書は神の国と神の義を第一に求めなさいとありますが、私たちの思い、そして神の御心、それがぶつかる場合もありますが、御心を第一として神に従う、そんなものでありたいと願います。神の御心を第一として生きて求めるときには、祝福もそこに伴います。 イエス・キリストのその従順のゆえに、聖書では神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになったり、なったとあります。その従順、神がその犠牲を償ってあまりあるように、そしてすべての必要を満たしてくださり、その従順のゆえに祝福を持って臨んでくださるということでした。イエス・キリストの従順は私たちに救いをもたらしたわけですが、私たちの神への従順、これもまた大いに祝福を私たちにもたらすものであることを、それを聖書は語っております。まあこうしてこのところで、アダムの罪のゆえにもたらされた死、そういったものがありますが、もう一人の人、イエス・キリストのゆえにもたらされた祝福がここで語られております。このキリストにある祝福の中をですね、歩みたく願います。お祈りいたします。天の父なる神様、一人の人、アダムのゆえに、多くの人がその罪に陥り、また罪の報いとしての死を受けることになりました。ですが、一人の人をイエス・キリストにあって、またイエス・キリストの従順のゆえに、私たちに救いがもたらされ、また祝福が与えられたことを感謝いたします。神様、私たちもまた、時には私たちの思いと願いと、神の御心、聖書を通して語られる神の御心がぶつかることもありますが、神の御心に、神の言葉に従順に従い、歩み、そしてあなたの祝福の地を歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。